いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー室
イン2。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
私、先日平安歌人女子力タイプ診断講座というのを開催したんです。先生、その話をちょっと今日は広げていきたいと思うので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これはですね、NHK 出版が発行されている趣味どき恋する百人一首のテキストの一部を引用させていただきました。どんなことをするかというと、清少納言をはじめ平安時代を代表する女性歌人の文献などから見た性格に基づいて、皆さんを4つのタイプに分けさせてもらいました。これがですね、本当に盛り上がること、意図おかしいといった感じで、参加者5名いらっしゃったんですが、それぞれの熱量が混じり合って、次の自分に巡り会えた、なんていう嬉しい感想も頂戴したんです。私の方からは、女性歌人の4つのタイプの特徴をお伝えして、現代の私たちも学べるところを見ていきました。恋愛だけじゃなくて、人間関係とかお仕事に全部当てはめて考えていきました。そうすると、もうすぐに心をときめきするものとか、美しきものが立ち上がってきて、本当に盛り上がりましたね。で、その後大事なのはここからなんですが、川島先生に教えていただいた三位一体という言葉のお稽古の型を使って、今ご自身に必要なワードを引き出していただきました。自分が今取り組むべきことや大事にしていたけれども、さらにもっと大切にし続けたいものが明確になっていった講座でした。川島先生、女子力タイプ診断先生としたことがあったんですが、先生は奥手で地味な妄想女子の紫式部タイプだったことを覚えてはりますか？
すっかり忘れてましたね。奥手で地味ってのはぴったりやと思うわ。
そうですか。私ははっきり覚えておりましたよ。妄想女子なんだと思って。
ああ、妄想ね。うん、妄想はしてますね。
はい。この日のね、流れなんですが、まず開封の儀というものをしました。紙の資料を皆さんにお渡ししてあったので、敬意を表して高く掲げて一礼するところから始めたんです。開封の儀というと、よく YouTube とか SNS なんかでね、新しいスマホやパソコン、ゲームのソフトを買った時に、うやうわしく箱を順番に開けていって、それを動画で撮って開封の儀なんていうタイトルで投稿されていることを見かけることがあるんですが、実はもともと開封の儀っていうのは、奈良にある国宝であり、ユネスコの世界遺産に登録されている正倉院の扉を開けることっていうことを皆さんにお話ししました。1年に年一度秋にありますよね。で、聖武天皇の妻の光明皇后から献納された宝物を点検して防虫剤を入れ替えたり、奈良時代の貴族が履いていた靴を調べる年なんかもあってですね、秋に奈良の国立博物館で正倉院展が開催されています。何十点かはね、見ることができます。私もお嫁さんの実家が奈良にあって、そちらから正倉院展のチケットが毎年届きますので、楽しみに行かせてもらっています。そしてこの 2,3 年ですかね、川島先生から開封の儀っていうお話を聞いたり、私がそんなに歴史のことを深く勉強しているわけではなかったので、まず漫画から始めてみようと言ってご紹介いただいたのが、NHK の猫猫日本史というちっちゃい子が見れるような番組、10分か15分ぐらいの番組を紹介していただきました。それで世阿弥のことだったりとか、藤原四兄弟のことだったりとか、いろんなことを勉強しているんですが、その中でとっても好きな3本の指に入る話が、ウルトラ頑張るクイーン光明子というお話があります。これは光明皇后がね、聖武天皇の奥さんの光明皇后が全国に国分寺や国分尼寺を建立する証人を出すために、猫ちゃんだから肉球に朱肉を塗ってポンポンポンポン紙に押していったりとか、漫画だからキャットタワーを作ったりとかするっていう、その奮闘ぶりがものすごくけなげで一生懸命で大好きなお話だったので、 多分私今回開封の儀をしようと思ったのはこの 2,3 年の先生からの学びがつながってこの言葉が出てきたんじゃないかなと思っております。先生このあたりのところはどうですか？開封の儀とか先生から紹介いただいた漫画が私の元になって発動したんですが、
その漫画といえばやっぱりね、少しだけうちの先祖の話が出てくるから嬉しくてね、よく見てたんですけどね。
はい、
開封の儀っていうのはね、手順と手続きですよね。ただ始めますっていうところから始めるのと、それを開けて開いて何をするかというところの心構えがそこでできるので、学びにそれを応用するのはすごく学習効果の高い方法ですよね。
ありがとうございます。実はこの時私のちょっとした仕込みとして、着物の帯留めも正倉院の宝物である琵琶の中にある文様をかたどったものをつけていたりしてたんですね。で、そういうことが全部つながったのか、先ほど申し上げた三位一体で言葉を自分の中から創造された作られた方がですね、織田信長っていうのが最後のまとめの言葉だったんですね。織田信長が蘭奢待をね削りましたよね。それも確か正倉院に収めてあると思うので、なんかそんなところから始まりと終わりがきちっとつながっていくんですよ。今回私はその開封の儀っていうものをしたことによって、これからの自分の講座のスタイルとか心構えとか準備っていうことをさらに改めて考える時間にもなりました。さてこの日の講座なんですが、皆さんがタイプ診断をしてそれぞれ4つの家人に分類されていったわけです。これは清少納言タイプの方、紫式部タイプの方、泉式部、陽炎日記の道綱の母ですね。この4タイプに分かれました。少しだけ触りだけお伝えすると、紫式部は奥手で地味な妄想女子というコピーがついております。清少納言はウィットに富んだキャリアウーマン、そして泉式部は恋多き魔性の女、そして道綱の母は美人でプライドが高いセレブ妻というコピーがついておりました。皆さんが特に面白いと思われたところは、すっかり自分が紫式部の生まれ変わりだと思うとか、私は清少納言の書いてあることにぴったりだっていうふうに思っていただけたことで、どんなところからそれが分かったかというと、紫式部に該当した中村美香さんという方がいらっしゃるんですね。で、この方はですね、塾の経営をされてるんですが、この方の感想がすごく私は興味深かったんです。紫式部になりましたが、どうですか？ご自身と共通するところをたくさん見つかりましたかって言った時に、平安時代に生きた人として感想をいただきました。こんなことをおっしゃってました。私が平安時代にこの状況でもし文章を書くんだとしたら、枕の草子ではなくて、源氏物語を書いていたはずだと思うっていうこと。そして、清少納言である優子さんという方いらっしゃるね。清少納言である優子さんのことを少し悪口書いてたと思うって言わはったんですよ。そしたら優子さんは優子さんで、とかって言いながら笑い合って、お二人でね、お話しされてたのがとても印象的で面白くて、その辺先生どうですか？皆さんの学びですが。
紫式部日記までもお読みになってたんですよね、多分。そこに気持ちが飛んでいけるっていうのは素晴らしいです。アナロジーとして素晴らしい、頭の柔らかい、心も柔らかい人で、そこになりきってそのよそごとではなくて自分ごととして重なって何かものを見ていって言葉を発するっていうことで、もう一つの私、さらに違う私、もっと違う私、平安歌人の私っていうところでね、やっぱり物の視野っていうのは非常に広がっていきますよね。学習効果としてもね、すごくいい講座だったんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。この時にですね、それぞれが自分と平安歌人の共通点を自ら探しに行かれたってことがとても大きかったんですね。本当に前のめりな学習の仕方をですね、ご自身が作られていかれたから成果もすごく出てきたんだなと思うんです。で、その三位一体っていうことに今度移っていった時に、これは三つの言葉を選び出すんですが、恋愛の傾向だったりとか、恋のアドバイスだったりとかっていうふうな文章があったので、そこから自分が ピンときたもの、響いたもの、気になったものを3つ選んでくださいということで、三角形を書いてもらって A 点、B 点、C 点にまずその言葉を出してもらいました。ここで終わるんではなくって、その3点の言葉に串出しできるものですよね。共通するものを別な言葉で言いかけて、三角形の真ん中に置いてくださいっていう時間を取りました。先生、このね、三位一体っていうのは3つっていうところがキーになってると思うんですが、このあたりのことを教えていただけますか？
まずは1つでは物事動きませんよね。何も動かない、だからそれは死んでる状態。それが2つになると A ですか B ですかっていうことで、両方互いに引っ張り合う、打ち消し合う。それが3つになると初めて物事が動き出す、 XYZ という立体3次元のものの見方ができていく。この方の由来になっているのはもちろんキリスト教の三位一体説っていうのがベースにはあるんですけども、そこは父なる神、子なるイエス、それから聖霊の神、3つのペルソナ、3にして1っていうかね、3つなんだけど1つ、1つなんだけど3つっていうね、お互いに関係し合って引っ張り合って影響し合ってっていうところがものすごく大きな力を生んでいるってことなんですね。まあ、ピラミッドもそうなんだけど、三角形のものって非常に力を有するっていうじゃないですか。言葉も同じです。で、日本人っていうのは特にね、3つのもの3つ並べるってことを大好きな民族なんですよね。例えばね、雪月花とかね、松竹梅とかあるじゃないですか。日本が世界に誇る強いメッセージ性を持った方とも言えるんじゃないかなと思います。
ありがとうございました。私がこの時例に出した衣食住とかね、読み書きそろばんでも、あ、皆さん、あ、それだったら周りにたくさんそういう3つ並んだものってあるねなんてね、お話しされてたので、私は自分が外に出た時の看板とか釣り広告の中から三位一体を見つけることをちょっと趣味のようにしてるんですよ。で、普段からしておくと、何かお話しする時になんかそのリズムっていうのが多分体の中に刻まれるんでしょうね。3つの例を出したりすることもできるので、もう日常の中に敬語があるっていうお話もこの時にさせていただきました。川島先生、お話はですね、まだここから具体的に参加者の皆さんがどんな三位一体を作ってくださったかっていうことにつながっていくので、次週もお願いしてもいいですか？
はい、わかりました。
ではよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。